創世記の30章の25節からですね。今日は少し長いですので後半というか、まあ、結構バーって読むような感じになると思います。後半はっていうことを先に言っておきます。まずは祈って始めましょう。助けていただく必要があるので。天の神のお父さん、これからこの創世記の箇所を通してあなたについて学ぼうとしています。どうかこの時をあなたが導いてください。御言葉を分かち合う私の上にあなたが精霊を注いでくださって私を助けてください。語る言葉もどうかあなたが与えてくださるように、またここにおられる一人一人、またこのメッセージを聞かれるお一人一人の内側にあなたが精霊によって働かれて、ここに書いてあることが何なのか理解することができますように、そしてあなたについて、あなたが願っておられることについてもっと知ることができますように、どうかお助けください。今日もあなたに期待します。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。前回はその十二部族の元となるというか、11人の男の子が生まれるって話をしましたね。でもう一人女の子の名前がありましたけども、ディナさんね。でもこの子たちが生まれてきた経緯っていうのはものすごい、その肉というか嫉妬とか競争心とか自分のプライドだとか、そういうものでどんどん生まれてきたんですね。決して褒められるようなものではないですよ。その話の続きです。25節、創世記の30章25節からお読みします。ラケルがヨセフを産んで後、ヤコブはラバンに行った。名前大丈夫ですよね。ラケルさんは、ヤコブさんの奥さんの一人。で、ヨセフはそのラケルが産んだ子。で、ラバンはラケルとか、ラケルのお姉さんのレア、そのお父さんです。だから義理のお父さんになりますね。ヤコブからすると、ラバンは。ヤコブはラバンに言った。私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてください。私の妻たちや子供たちを私に与えて行かせてください。私は彼らのためにあなたに仕えてきたのです。あなたに仕えた私の働きはよくご存知です。ヤコブがレアとそのラケルをめとって7年が過ぎています。なんでそれがわかるかっていうと、この29章の27節を読むと、そのラケルだと思ったのにレアがその朝起きたら隣にいたんですよね。でなんでこんな騙したんだっていう話になって、いや下の娘が先に長女よりもなることはないんだっていう話になって、でそれだったら婚礼の週を、まあ、ハネムーンみたいなその週を過ごしなさいって、そしたらそのラケルも与えるからって、その代わりにあともう7年間その、私のその娘のために7年間私に使いなさいって言ったんですね。でその7年が終わったのでヤコブはラバンのとこに行くんですよ。25節で言ってるみたいに、私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてください。私の妻たちや子供たちを私に与えて行かせてください。私は彼らのためにあなたに仕えてきたのです。彼らのために7年間その約束の7年を全うしたんですよ。あなたに仕えた私の働きはよくご存知です。ですからここに書いてある12人の子たち、長男のそのルベンから始まって、でこのヨセフが生まれてくるまでに何年かかったんですか。一人一年で12年ではないですね。7年ですよ。だから7年の間に、その、もちろんお母さんが違いますから、その双子とかはいなかったですけども、4人のお母さんがいるわけですからね、この12人の子供に対して。でそうやって、変わり変わる、その7年間の中に生まれてきてるわけです。だから、ヨセフは、まあ、0歳だとして、お兄ちゃんの一番上の、そのルベンは7歳ですよ。小学校1年生ぐらい。1年生2年生ぐらい。でこの妻たちは子供たちを私に与えて生かしてくださいってそう願ったんですね、ラバンに。27節、ラバンは彼に言った。もしあなたが私の願いを叶えてくれるなら、私はあなたのおかげで主が私に祝福してくださったことをまじないで知っている。 さらに言った、あなたの望む報酬を申し出てくれ、私はそれを払おう。このやり取りって不思議なんですよ。そのラバンさんはそもそももうヨセフさんに、ヨセフさんのその要望を聞くっていう頭はないんですよ。最初からそもそも最初からあなたの望む報酬を申し出てくれっていうふうにそのラバンは言ってるんですけども、ヨセフじゃなくてごめんなさい、ヤコブはラバンに対してもうすでに要求を先に出したんですよ。私の妻たち子供たちを私に与えて生かしてくださいっていう、それが要求ですよ、それが報酬ですよ、ラバンに出したであるにもかかわらず、ラバンはもしあなたが私の願いを叶えてくれるならとかって言ってるんですよ。本来そのラバンとしては7年のその縛りをしたわけですから、でそれに対して報酬としてヤコブに妻たちや子供たちを与えて生かせるっていうことをすべきなのに、ラバンはそうしなかったんですよ。なぜかというと、これをその相手に言ってしまうところがすごいんですけど、私はあなたのおかげで主が私を祝福してくださっていることをまじないによって知ってるって。つまりその私、そのラバンはヤコブを生かさせたくないんですよ。良い息子だからじゃなくて、娘婿というか、自分が祝福されたいんですよ。ただそれだけですよ、ラバンは。なるべくその自分の手元に置いとけば置いとくほど、そのヤコブに与えられている主の祝福、神の祝福を自分がその甘い汁を吸えるので手元に置いときたいんですよ。しかもそのことをその観察して知ってるとかじゃなくて、まじないで知ってるんですよ。この人偶像礼拝してたんですね。まじないについて少し触れておきますけど、まじないっていうのはあります。その霊の世界っていうのははっきりとあるので、聖書に書いてあるように。だから霊の世界があるので、この私たちが見えてるこの肉的なその肉の世界と同時に並立してるんですよ、霊の世界が。だからそのまじないとか、その本物の話してますよ、本物のまじないとか、その沖縄でいうユタとか、当たりますよ、そりゃ。当たらない方がおかしいですよこんな言い方おかしいですけど、だって霊の世界があるわけですから。悪霊たちは唯一の神をご存知で、もう恐れおののいて身震いしてるって書いてありますよ、ヤコブに。2章の19節、ヤコブに。よく知っておられるんですよ、よく知っておられるって、ごめんなさい、よく知ってるんですよ、悪霊ども。神が何を願ってて、で私たちがどういうその心の動きをしてて、何をその刺激すれば私たちが神から離れさせられるかっていう、でそこを一生懸命その火矢を放ってきて、で、あ、そうだそうだとかって言って、自分がやりたいこととか神がおやりになりたいことから話していくんですよ。で、全てのことを、私たちの周りのことなんて全部把握してるんですよ、悪霊は。だからその悪霊に聞きさえすれば、そういうチャンネルがあればアンテナの高い人がいますから、当たるのは当然なんですよ。だから気をつける必要はあります。悪霊とつながるってことは、その更新して悪霊と一つになるってことですからね。やばい話です、それは。でもイエス・キリストはすでに勝利されたんですよ。ああ怖い怖いとかじゃなくて、ああ私がその悪霊に疲れたらどうしようとか、そういう話じゃないんですよ。こちら、私たちがその悪霊のところに行って心を開かない限り、向こう側は近づいてくることできないですよ。イエス・キリストはものすごく強いから。でも私たちがそのノックするときに、それはやばいですよ。悪霊のところに行ってノックノック、このことを教えてください、あのことを教えてくださいとか言って言うと危ないですよ、それは。だからそういうのは離れた方がいいですよ、なるべく。なるべくというか必ず。はい、まじないについて。だからこのまじないで偶像を通しても知れるんですよ、本当のことを知ってるから、悪霊たちは。 だからといってその当たるからといって信じるっていう話でもないですよ。ですよね。悪いものの話が合ってるからその人が正しいっていうのはありえないじゃないですか。28節、あなたの望む報酬を申し出てくれ、私はそれを払おう。また報酬の話をしたんですよ。ヤコブはもうすでに自由にしてほしいって、私に妻と子供たちを与えて生かしてくださいって、自由にしてくださいって、それを報酬としてすでに申し出てるのに、ラバンはそれをもう聞かないふりじゃないですけど、自分の思いを遂げたいのでヤコブを手元に置いて自分が祝福されたいっていう。でそれに対してヤコブは答えます。29節、ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕え、また私がどのようにあなたの家畜を飼ったかはあなたがよくご存知です。私が来る前にはわずかだったのが増えて多くなりました。それは私の行く先で主があなたを祝福されたからです。一体いつになったら私も自分自身の家を持つことができましょう。でヤコブはそのラバンに対して一生懸命仕えたんですよ、この7年間。まあ、というかそのラケルと結婚するために使えるっていうのを含めると14年ですよ。7年間使えて、そのラケルと結婚できるぞと思ったらレアで、それで違うのかってなったら、じゃあ婚礼のその週を過ごしたらそのラケルも与えるから、その代わり7年間あと向こう7年使いなさいって言って、その14年間を忠実にラバーに対して使えていったんですよ。で自分の主人に対してあなたよくご存知じゃないですかって言えるんですよ、その本当に一生懸命やったので。私たちもいつかイエス・キリストの前に立ちますけど、私たちの主である私がどれだけあなたに対して忠実であったかは主よあなたがご存知です。そういうふうに言いたいですね、最後イエス・キリストの前に立つときに。あなたの助けによって、あなたの恵みによって許されて力が与えられて、こんな私が、あなたが私を使ってくださったがゆえに、あなたが与えてくださったことに忠実であることを追求し続けましたって、ありがとうございますって、キリストの前に立って恥じるんじゃなくて、すべてあなたがご存知ですって。ヤコブは、私はあなたに忠実に使いましたって。そして私が行く先々で、主が私を祝福したので、それを通して、主はあなたを祝福されたんだって。だから私を自由にしてくださいって。いつになったら私も自分自身の家を持つことができましょう。家を建てたいとかって言ってる、そういう話じゃないんですよ。この当時というか今もそうですけど、この人たちは基本的にあのベドウィンみたいな遊牧民ですからね。そのテントがあって、大きなテントの中でみんなが暮らしてるわけですよ。ラバンのテントの中にいっぱい人がいるわけですよ。ヤコブとその奥さん、4人の奥さんとで12人の子供、もっと多分多いでしょう、娘たちを入れると。そういう人たちがその中にギュギュギュギュいたわけですよ。でラバンが、じゃあ今度はここに行くぞって言ったら、みんなで動かないといけないし、あそこに行くぞって言ったら、そうやって動いていかないといけないんですよ。でいつになったら私も自分自身の家を持つことができましょうっていうのは、その家を持つっていうことがなんか一つのステータスというか、その誇りではないんですよ。一国一城の主みたいなそのではなくて、マイホームマイカーみたいな、そういうのでもなくて、でその自分にそのテント、その遊牧民のテント、家があると、そこの自分のその判断で、自分のその自由の裁量の中で、その遊牧しながら生活できるんですよ。なんか自由が欲しいってただ言ってるだけなんですよ、ヤコブさんは。だってこれまでこの14年間あなたに忠実に仕えてきたでしょうって、それに私はそれを受けるにふさわしいはずですよって、それがヤコブの訴えですよ。 31節、彼は言った。何をあなたにあげようか。
だから、
何度も何度も何度も、しらばっくれるんですよ、このラバンさん。ヤコブは言った。何もくださるには及びません。もし次のことを私にしてくださるなら、私は再びあなたの羊の群れを飼って守りましょう。まあ、折れた形ですよ。で、家畜の一部をくださいっていうわけです。32節、私は今日あなたの群れを皆見回りましょう。その中からブチ毛とまだら毛のもの全部、羊の中では黒毛のもの全部、ヤギの中ではまだら毛とブチ毛のものを取り出してください。そしてそれらを私の報酬としてください。後になってあなたが私の報酬を見に来られたとき、私の正しさがあなたに証明されますように。ヤギの中にブチ毛やまだら毛でないものや、羊の中で黒毛でないものがあれば、それはみんな私が盗んだものとなるのです。なんか分かりやすく2つに分けましょうと言ったんですよ。当然その白い、羊とかそのまだらでないものがその高価だったわけですから、価値のあるというか、余計にね、羊にしてもその家畜にしても、でヤギにしてもそうですよ。まだら毛とかブチ毛って本当にいるんですよね。ヤギも西中に行くと見れますよ。あの乳牛みたいな格好じゃないけど、その まだら毛の黒と白のヤギがいます。はい、どうでもいい話もしました。でもいるんです。でそうやってそのまだら毛とかブチ毛とかそういうのを分けておいて、それを私に、で羊の中でも黒い毛のあるやつを私に、そしたら全部白いものがそのラバンのものですから、分かりやすいんですよ。でもしそういうまだら毛とかブチ毛とかそういう黒いのじゃないものが私のところに、私のものだって言ったら、私があなたの盗んだってことになりますので、それは分かりやすいですから、どうかそういうふうに分けて、この今ラバンが持ってる群れの中で、家畜の中でそういうまだらなものを私にください。で純粋なそういう白いもの、そういうものはあなたのものですって。大丈夫ですよね。34節、するとラバンは言った。そうか、あなたの言う通りになればいいな。この人どこまでふざけてるんですかね。ものすごい曖昧な返事をします。なんでかっていうと、35節を読むと分かります。ラバンはその日、シマゲとマダラゲのある親ヤギと、ブチゲとマダラゲのメヤギ、いずれも見に白いところのあるもの、それに羊の真っ黒のものを取り出して自分の息子たちの手に渡した。この人鬼ですよ。鬼って自分のその飼ってる家畜の中でヤコブに行くはずのものを全部より分けて自分の息子たちに与えたんですよ。ヤコブがその報酬を取りに行きますって言った時に、ラバンのその群れを見たら白いものしか残ってないんですよ。ひどいですよ、この人。ゼロですよ、ヤコブに与えたいと思っている報酬を。でも彼はヤコブを自分のその手元に置いときたいんですよ。なぜかというと、自分が祝福されたいからですよ。36です。そして自分とヤコブとの間に3日の道のりの距離を置いた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼っていた。かわいそうなヤコブ、ちょっと同情してしまいます。この人ヒールキャッチャーで、そのかかとをつかむもので、自分が、お兄さんを騙し、お父さんを騙してきたんですけども、この人も騙されてるって話なんですけど、再び。でもヤコブがラバンのその群れのところに行くと、蓋を開けてみると自分の報酬は一匹もいないんですよ。全部それがそのラバンの自分の息子たちに与えられてるから。 で彼が世話してたのは全てラバンのものですよ。まだらけとかぶち毛じゃない、自分のものでない、そのラバンのものを買ってたんですよ。また忠実に。でもこのような中でも神はヤコブを祝福されます。ふてくされないところはいいですね。あ、もういいよと思って。37節から読みします。ヤコブはポプラやアーモンドや鈴角形の木の若枝を取り、それの白い筋の皮を剥いで、その若い枝の白いところをむき出しにし、その皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来る水溜め、すなわち水舟の中に群れに差し向かいに置いた。それで群れは水を飲みに来るときに盛りがついた。こうして群れは枝の前で盛りがついて、しまげのもの、ぶちげのもの、まだらげのものを産んだ。ヤコブは羊を分けておき、その群れをラバンの群れのしまげのものと真っ黒いものとに向けておいた。こうして彼は自分自身のために自分だけの群れを作って、ラバンの群れと一緒にしなかった。ヤコブはどうもその家畜がどういうふうにすると盛りをつけさせることができるかっていう方法を知ってたんですね。このポプラとかアーモンドとか鈴懸の木とかの若枝を取って、その筋を皮を剥いで、その白い枝のところをむき出しにしてたら、それを見せたら、その家畜たちは盛りがつくんですよ。不思議ですけど。でそうやって生まれてきた、その群れから生まれてきた子供たちっていうのが、その動物から生まれてきた、動物とか家畜から生まれてきたのは、シマゲとかブチゲとかマダラゲなんですよ。そして黒毛の羊なんですよ。柿の種を植えたらシークワーサーがなったみたいな感じですよ。全部白いのが残ってたはずなのに、 DNA に残ってたんですかね。この謎解きは後に来ます。ディナーの後でじゃないですけど、シマゲとかブチゲとかマダラゲのものを産んだので、そういうそのヤコブの自分のその報酬となる動物たちを自分で囲い始めたんですね、生まれてきて。でそれでラバンのその羊の群れとかが来ると、今度はその自分の報酬、自分のその受け取ったマダラゲとかブチゲとかシマゲのものとその相対させて、そこで盛りをつけさせたら、どんどんどんどんそれ生まれてくるんですよ。自分が受け取れるブチゲとかマダラゲとかシマゲのその家畜がどんどん生まれてくるんですよ。そうやってどんどんどんどん増やしていったんですよ。41節、その上強いものの群れが盛りがついた時には、いつもヤコブは群れの目の前に向けて枝を水舟の中に置き、枝のところで継がわせた。しかし群れが弱い時にはそれを置かなかった。こうして弱いのはラバンのものとなり、強いのはヤコブのものとなった。この人もすごい話、人ですね。すごい人というか、やりますね。さすが元祖ヒールキャッチャーですよ。それでこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷およびラクダとロバトを持つようになった。こう後で説明するとしてさらっと流します。31章、さてヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこのすべての富をものにしたのだと言ってるのを聞いた。ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が以前のようでないのに気づいた。そうやってヤコブがどんどんどんどんその祝福されて大いに富んでいくと、多くの群れとその多くのその男女の奴隷、ラクダ、ロバを持つようになって、その財産をいっぱい持つようになって、そうすると今度はそのラバンの息子たちも、ラバン自身もヤコブに対するその態度を変えてきたんですよ。これはもう嫉妬でしょうね。 ラバンもそのもうどうしようもなくなってくるんですよ。自分が何とかしてこのヤコブを使って甘い汁を吸おうというふうに考えるんですけども、でもそれ以上にヤコブは祝福されるんですよ。ラバンの息子たちは父のものをみんな取り寄ってからにって、でその父のものを全部その使って自分が裕福になってからにって、でもそもそもヤコブがその報酬として与えてくださいって言ったそれをただ取ってるに過ぎないんですよ。もちろんこういう裏工作みたいなのはありますけど、ラバンも態度を変えたんですよ。そうやってこのラバンとかそのラバンの息子たちに面白くないなって、なんだあいつだけっていう、そういうその思いが溢れてって伝播したんですよ。伝染していったんですよ、どんどん。そういう思いっていうのは早いですからね。なんだよとかっていう思いってもうあっという間に広がっていきますから。そんな中ですよ、神は一番ご存知ですよ、そのタイミングを。3節、主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。嬉しいでしょうね。自分が帰りたい帰りたいって思ってたことを神が今度は命じるんですよ。帰りなさいって。そしてそれだけじゃなくて、私はあなたと共にいるって。4節、そこでヤコブが使いをやってラケルとレアを自分の群れにいるのに呼び寄せ、彼女たちに言った。私はあなた方の父の態度が以前のようではないのに気がついている。しかし私の父の神は私と共におられるのだ。あなた方が知っているように私はあなた方の父に力を尽くして仕えた。それなのにあなた方の父は私を欺き、私の報酬を幾度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えるようにされなかった。彼がぶち毛のものはあなたの報酬になると言えば、すべての群れがぶち毛のものを産んだ。また島毛のものはあなたの報酬になると言えば、すべての群れが島毛のものを産んだ。こうして神があなた方の父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。群れに盛りがついたとき、私が夢の中で目を上げてみると、群れにかかっている親ギは、しまげのもの、ぶちげのもの、またまだらげのものであった。これからどうするかということを自分の奥さん二人にを呼び寄せて話してるんですよ。さっきも言いましたけど、彼らはそのラバンのお家に住んでるので、しかもそのお家って言っても鉄筋コンクリートではないですから、そのもうあのこういうヘラヘラっていうようなその足のようなので組んだその布一枚みたいなようなもんですから、何を話するかって全部筒抜けなんですよ。こんなことをお父さんにもお父さん の, そのラバーに聞かすわけにもいかないし、その息子たちにも聞かすわけにはいかないですよ。なのでヤコブはその使いをやってラケルとレアを自分の群れのいるその野に呼び寄せたんですよ。人に聞けない、他の人たちに聞かれないように。そしてこれ文句じゃないんですよ。ここでヤコブがこの二人のお父さんについてのことを言ってることは文句じゃないんですよ。ただその事実を伝えただけなんですよ。あなた方の父の態度が以前のようではないなって。今までは多分そのラバンもヤコブがあまりにもその成功するからそれに対して嫉妬してた感はあると思います。でもヤコブを通して甘い汁が吸えるから自分の手元に置いときたいっていうその欲求が勝ってたので、その辺はその自分の欲を抑えてさらなる欲を持って自制できてたはずですよ。でもその態度も変わってきたんですよ。でもその中にあっても私の父の神はアブラハム・イサクの神は私と共におられるんだって。そしてあなた方の父はラバンは私の奉仕に対して誠実に報いなかったんだって。ともするとその自分に私にラバンはヤコブに対して害を加えたかもしれないって、 でもそうならなかったのは神が守ってくださったからだって。何度も何度も方針を変えて欺いたって。私はハセツ9節に書いてある通りです。ヤコブが狙ってその盛りをつけさせてブチゲのものとか島毛のものとかを産ませたんじゃないんですよ。神がそうしたんですよ。前の章の30章の43節に書いてあるこの人は大いに富み多くの群れと男女の奴隷及びラクダとロバを持つようになったのは神が祝福したからですよ。しかもヤコブが正しいとかヤコブが正しいことをしてたとかそういうのを抜きにして神が約束したんですもんね。ヤコブに対して私はあなたを祝福するって。あなたに約束したことを成し遂げるまでは決してあなたを捨てないって。31章の11節、そして神の使いが夢の中で私に言われた。ヤコブよ、私ははいと答えた。すると御使いは言われた。目を上げてみよ、群れにかかっている親木は皆島毛のもの、ブチ毛のもの、まだら毛のものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。私はベテルの神、あなたはそこで石の柱に油を注ぎ私に誓願を立てたのだ。さあ立ってこの土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい。創世記の28章ですね。そのベテルの話は、はしごがかかってたんですよね。今まではその神に対して違うところをそっぽを向いてたけども、ここは神の家だって、神が住まわれるところなんだっていう、そういう意味であるベテルっていう名前をつけたんですよね、その場所に。神は優しいですよ。こういう窮地というか、もう周りの人たちの態度が変わって、今までのように思い通りにいかないっていう、そういう中にあってご自身を表してくださるんですよ。私はベテルの神だって思い出してねって。創世記の28章の13節から15節まで、神はそこで現れてヤコブに対して祝福して約束しますよね。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地のように多くなり、あなたは東、西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。あの時に現れた神、主、ヤウェ、私はその神だって。だからさあ立って連れ戻そうって言ったその約束に従って、あなたは生まれた国、あなたはあなたの生まれた国に帰りなさい。そういうふうに神の使いによって私はその導かれたんだって。ラケルとレア、妹から先に書いたのが面白いですけど、この二人の自分の妻に話したんですね、このので。そうするとこの二人は答えます。14節、私たちの父の家に相続財産で私たちの受ける分がまだあるでしょうか、あるのでしょうか。私たちは父によそ者とみなされているのではないでしょうか。彼は私たちを売り、私たちの代金を食い潰したのですから。また神が私たちの父から取り上げた富は全て私たちのもの、また子供たちのものですから。さあ神があなたにお告げになった全てのことをしてください。この二人は私たちの父の家にいる意味はないんですっていうふうに言ったんですよ。私たちの代金を食い潰したって、 今はもうあんまり見ないですけども、その結婚するときに結納金とかありましたよね、日本でも。でここのでもそうですけど、中東では今でも特にその遊牧民の中では、その結婚するときに、男性の方が女性のお父さんにそのラクダ何頭とか、そういう家畜を 何頭とかっていうふうに結納金みたいな感じで代金として払うんですよ。で万が一その離婚してしまった場合、その、財産を持ってその娘を養うというか、それを保証としてそういう代金を渡す。代金って言ってもこの当時はお金とかじゃなくて、ラクダとかロバとかラバとか、そういう家畜、そういうのでやってたと思いますけど、もちろん宝石とかそういうその裕福な人たちはそういう金とか銀とかそういうのも合わせてやってたと思います。アブラハムがイサクにその、奥さんを探しに行く時もそうですよね。いっぱいのその宝を持って行ったんですよ。あれが代金ですよ。でもヤコブは持ってなかったんですよ、その一つも。命からがら来たので。だから7年間、後の7年間、この14年間をラバーのために働いて、その代金としたんですよ、彼は。でここで言ってる、ラケルとレアが言ってるのは、そのこの14年間の私たちのためのその代金っていうのを、父はラバンは自分のものとしてしまって、それを全部食い潰したって。だからラバンはそのヤコブに対して、そういうヤコブを使うとかっていう、そういうそれだけじゃなくて、自分の娘たち、ラケルとレアに対しても同じなんですよ。本来はそのここでもしそのラケルとレアが嫌ですとかって言って、自分はあなたと共にもう行きません、離縁してくださいってなった時に、その保証となるべき14年間働いたそのヤコブが、そのお金をその自分たちの生活の保証とできるはずなんですよ。でもそれを全部食い潰したんですよ、ラバンは。まあ、そんな保証も何もないんですって。でも神が私たちの父、そのラバンから取り上げた富、つまり今ヤコブが持っているものっていうのは私たちのものであり、私たちの子供たちのものなんですから、だから行きましょうよって。神があなたにお告げになったすべてのことをしてください。ラケルとレアがこのヤコブと同意したところっていうのは、父の家に相続財産がないから家を出ますではないんですよ。自分たちが父に嫌気をさしているからもう家を出ますでもないんですよ。周りの環境とか自分の思いとか、その計画がなんか合致するからそうしようではないんですよ。最終的に彼らがその同意したところっていうのは、16節の最後にあるように、神があなたにお告げになったすべてのことをしてください。神がおやりになりたいこと、神がおやりになりたいことを明らかにしたわけですから、その神がおやりになりたいことがあるんだったら、そこに私たちも乗っかりますっていう、そこが決め手ですよ。あのラケルとレアが同意したんですよ、そこに。いがみ合ってて、どっちがどっちの、どっちが今日その自分の夫と寝るかみたいな、そんな話をしてた二人が。神が持っておられるその計画に乗るっていう、そこに同意したんですよ。17節、そこでヤコブは立って彼の子たち、妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜と彼が得たすべての財産、彼がパダン・アラムで自分自身のものとした家畜を追って、カナンの地にいる父イサクのところへ出かけた。その時ラバンは自分の羊の毛を狩るために出ていたので、ラケルは父の所有するテラフィムを盗み出した。テラフィムっていうのは偶像です。またヤコブはアラム人ラバンに内緒にして自分の逃げるのを彼に知らせなかった。彼は自分の持ち物全部を持って逃げた。彼は旅立ってユーフラテス川を渡り、ギルアデの山地へ向かった。今のイスラエルの北の方です。全ての家畜財産を全部持ってったんですよね。だからものすごい大所帯です。
早くはもちろん早くは移動できないです。でラバンに内緒で逃げたわけですから。でもその時ラケルは父の所有するその偶像テラフィムを盗み出したんですね。神に信頼して一歩踏み出そうっていう時に、神を本当にその信頼できないと、そこに信仰がそのないと怖いんですよ。イエス・キリストに従うとか、イエス・キリストを明かしするとか、神がこうやって願ってるなっていうその明らかな方向性があるんですけども、私たちの心が神に向かないと怖くなったりするんですよ。本当にこの方のことを信じていいんだろうかとか、自分は職場でとか家庭でとか、自分はその人間関係の中で苦しむんじゃないかなとか、こんなこと言ったらキリストに従うっていうその路線の上で、それでもこんなこと言ったら変に思われないかなとか、クリスチャンライフというかイエス・キリストにその従っていく、生きていくっていうのは毎回毎回信仰の冒険なんですよ。人によって大小あるでしょうけど、大小って言ってもそれは神の目からすると一緒ですけど、私たちも信仰の冒険で来ましたよ、久米島に。神が良くしてくださるはずだっていう、そのただそれだけですよ。自分のそのいろんな計算をして久米島に行くとこういう生活ができる、こういうそういう環境の中で子供を育てることができるとか、そんなその計算できたんじゃないですよ。その計算だけだったら多分来てないですよ。不安の方が大きいから。イエス・キリストを信頼、その信じるぞって、そのイエス・キリストが願っておられるようにこれから歩むんだっていう時もその怖いんですよ、信仰がないと。恐れっていうのは信仰とその真逆にあるんですよ。信じてると恐れないし、信仰がないと恐れるんですよ。信頼できないから。最近サラがジャンプするの大好きなんですよね。僕の身長のあるぐらいのところからなんかジャンプするんですよ。もちろん一人では無理なので、僕が下にいてそのキャッチするから飛ぶとかって言ったら、うんって言ってその飛ぶんですよ、この人。今じゃなくていいけどね。僕が必ずキャッチするっていう信仰があるんですよ、この人。そうじゃないとそんな自分の身長の倍ぐらいあるところから飛ばないですよ、怖いから。私たちがその冒険をするときにどれだけ神を信頼してるかですよ。怖いですよ、みんな。そりゃ。でも、神がおられるんだから、大丈夫だって。大丈夫なはずだって。助けてくださるはずだ。神が願っておられることをやるのであれば、神の御心にかなう願いをするのであれば、それはすでに叶えられた。それこそが私たちの確信です。そう書いてあるように。身を結んでそれを残すためだったら何でも、キリストの皆で求めるものは、父が与えてくださる。とか、神が私のそのベストを知っておられて、私たちを捨てて孤児にはしないとか、そういう約束の一つ一つを信じるから、そのキリストに従うっていう時に、その出てくるムクムクって出てくるその恐れに対して、その恐れっていうよりも神を信頼するぞって、よし一歩踏み出そうっていう、その信仰が働くと一歩踏み出せるんですよ。毎日毎日神がおられるから大丈夫なはずだ、大丈夫だ、大丈夫だの繰り返しなんですよ、本当は。恐れに対抗できるのはその私たちの勇気とかガッツじゃないですよ、信仰ですよ。神が良くしてくださるっていう。ラケルはこの信仰の冒険をするときに、自分のその父の家を離れてそのカナンの地に行くっていうときに、確かに神がおっしゃってるところに行きましょうっては言ったんですけど、怖くなったんですよ。それで今まで自分がその自分の父親を通してより知っている、より馴染みのある偶像、神々、 もしかすると文化、伝統、自分の考え、自分の今までやってきたやり方、そこに頼ったんですよ。偶像っていうのは誠の神で、神よりもイエス・キリストよりも優先させるもの、全てのものだし、全ての人だし、それら全てのものですよ。神よりも上に行くのものが全部そうですよ。自分自身だって偶像になり得ますよ。自分のその経験とか自分の体験とか、人もそうですよ。この人が言ってるからこうしようとか、神よりもその判断するときに神よりも上に来るものが全部偶像ですよ。何もなんか変な銅像が全部偶像じゃないですよ。形あるものないもの全部偶像になり得ます。出エジプトの時も人々そうでしたよね。怖いよって、これからどうなるんだ分かんねえなとかって言った時に、そのエジプトでそのみんなが崇めてた違う神を作ろうって、金の格子作ろうとかって言って、民全部が転んだんですよ。それで信仰の冒険する時には怖いんですよ。誰でも ラケルはだからそのお父さんが持ってるテラフィムっていうその偶像を盗んだんですよ。少しでもすがる思いで。22節、3日目にヤコブが逃げたことがラバンに知らされたので、彼は身内の者たちを率いて7日の道のりを彼の後を追って行き、ギルアデの山地でヤコブに追いついた。しかし神は夜夢にアラム人ラバンに現れて言われた。あなたはヤコブと事の善悪を論じないように気をつけよ。ラバンがヤコブに追いついた時にはヤコブは山地に天幕を張っていた。そこでラバンもギルアデの山地に身内の者たちと天幕を張った。ラバンを追いかけたんですね、この金の金金づるを。でもヤコブを追い詰めた、そのヤコブに追いついたその夜に神が現れるんですよ。それそうですよね。神は私が守るって言ったんですから。そして帰れとかって言ったんじゃないんですよ。あなたはヤコブと事の善悪を論じないように気をつけようって言ったんですよ。あなたがしてることはいいことだ悪いことだとか、あなたがそのこれで判断してるのは悪いことだから家に帰ることは、カナンの地にだから戻ってきなさいとか、そういう善悪を論じないように気をつけなさいって言ったんですよ。そしたら怖いぞって、神がお決めになったことを望んでおられることをじゃあやりますって信仰で踏み出したのに、それに対してノーなんて言える人間なんて一人もいないんですよ。信仰を持って踏み出したらもうその神が願っておられることがその前進していくようにっていうことをサポートするだけですよ。私たちは一緒にじゃあ共に歩もうって、神がこういうふうにした、こういうここに導いたんだったら、じゃあ私たちも一緒にその神のご計画がなるように私たちも一緒に働きますっていう。だからヤコブと事の善悪を論じないように気をつけなさいって注意を与えたんですね。26節、ラバンはヤコブに言った。何ということをしたのか。私に内緒で私の娘たちを剣で捕らえた虜のように引いていくとは。なぜあなたは逃げ隠れて私のところをこっそり抜け出し私に知らせなかったのか。私はタンバリンや盾ごとで喜び歌ってあなたを送り出したのに。嘘でしょうね。しかもあなたは私の子供たちや娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。私はあなた方に害を加える力を持っているが、昨夜あなた方の父の神が私に告げて、あなたはヤコブと事の善悪を論じないように気をつけようと言われた。じゃあ論じなければいいんだ。30節、それはそうと、あなたはあなたの父の家が本当に恋しくなってどうしても帰って行きたくなったで、行きたくなったのであろうが、なぜ私の神々を盗んだのか。さっきのテラフィムですね。ヤコブはラバンに答えていた。あなたの娘たちを私、あなたが私から奪い取りをしないかと思って恐れたからです。だから何もその告げないで内緒にして出て行ったんだって。 で、神々を盗んだっていう質問に対してはこう答えてます。32節、あなたがあなたの神々を誰かのところで見つけたなら、そのものを生かしてはおきません。私たちの一族の前で私のところにあなたのものがあったら、調べてそれを持って行ってください。ヤコブはラケルがそれらを盗んだのを知らなかったのである。そこでラバンはヤコブの天幕とレアの天幕と、さらに二人のはしための天幕にも入っていったが、見つからなかったので、レアの天幕を出てラケルの天幕に入った。ところがラケルはすでにテラピムを取って、ラクダの蔵の下に入れ、その上に座っていたので、ラバンが天幕を隅々まで探し回っても見つからなかった。面白いですね。その神を敷く、尻に敷く。でもなんと多くの人がその自分たちが作った手のものでそれを神々として崇めていることでしょうね。ラケルは父に言った。父上、私はあなたの前に立ち上がることができませんので、どうか怒らないでください。私には女の常のことがあるのです。彼は探したが、テラフィムは見つからなかった。あなたの娘のお尻の下にありますからね。ラケルもラケルですよ。最後まで調べくれたんですね。そこでヤコブは怒ってラバンを咎めた。で、ヤコブは本当に知らないんですよ、ラケルが盗んだってことは。だからだんだんもうイライラしてきたんですね、さすがのヤコブも。ざっと最後まで読みますよ。ヤコブは怒ってラバンを咎めた。ヤコブはラバンに口答えしていった。私にどんな背きの罪があって、私にどんな罪があって、あなたは私を追い詰めるのですか。あなたは私のものを一つ残らず触ってみて、何か一つでもあなたの家のものを見つけましたか。もしあったら、それを私の一族とあなたの一族の前に置いて、彼らに私たち二人の間を裁かせましょう。私はこの20年間あなたと一緒にいましたが、あなたの雌羊も雌ヤギも流産したことはなく、あなたの群れのお羊も私は食べたことはありませんでした。20年ですから、最初の7年、その次の7年、14年間、そしてその後、そのまだらげのものとかぶつげのものとか、そういうあの約束をして6年間彼は使えたんですよ。20年間ですよ。39節、野獣に裂かれたものは皆あなたのもとへ持って行かないで、私が罪を負いました。あなたは私に責任を負わせました。昼盗まれたものにも、夜盗まれたものにも。私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて眠ることもできないありさまでした。私はこの20年間あなたの家で過ごしました。14年はあなたの2人の娘のために、6年はあなたの群れのためにあなたに仕えてきました。それなのにあなたは幾度も私の方針を変えたのです。もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの子の、恐れる方が私についておられなかったら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の悩みとこの手の苦労を顧みられて、昨夜裁きをなさったのです。20年間ラバンのところにいて、一つも悪いことしませんでしたよって、忠実にあなたに対して使いました。最初の14年はあなたの娘のために、残りの6年はあなたの群れのために使いましたよ。家も持たないで誠実に使えたのに、なのに報酬をコロコロコロコロ変えたのはあなたじゃないですかって、幾度も騙して。神が私と共におられなかったら、何も持たせずに去らせたでしょうって、お払い箱のように、もうここでもうぶちまけたというか、その積もり積もってたものをもう吐き出したんですね。もうこうなると二人の間にその和解っていうのはかなり難しいことになってきます。43節でも、43節読みします。ラバンは答えてヤコブに言った。娘たちは私の娘、子供たちは私の子供、群れは私の群れ、すべてあなたが見るものは私のもの。この私の娘たちのために、あなたはまたは娘たちが産んだ子供たちのために、今日私は何ができよう。さあ今、私とあなたと契約を結び、それを私とあなたとの間の証拠としよう。どこまで行ってもこの人はその上から目線ですよ。 そしてこの後に及んで、娘たちは私の娘、子供たちは私の子供、群れは私の群れ、すべてあなたが見るものは私のものって言えちゃうんですよ。そこで契約を結ぼうと。45節、そこでヤコブは石を取り、これを立てて石の柱とした。ヤコブは自分の一族に言った、石を集めなさい。そこで彼らは石を取り、石塚を作った。こうして彼らは石塚のそばで食事をした。ラバンはそれをエガル・サハドタと名付けたが、ヤコブはこれをガルエデと名付けた。証の塚って意味ですね。そしてラバンは言った。この石塚は今日私とあなたとの間の証拠である。それゆえこの名はガルエデと呼ばれた。またそれはミツパとも呼ばれた。彼がこう言ったからである。ミツパっていうのはその見るとか、そういう意味ですね。見張りをする。我々が互いに目が届かないところにいるとき、主が私とあなたとの間の見張りをされるように、もしあなたが私の娘たちにひどい目に遭わせたり、もし娘たちのほかに妻をめとったりするなら、我々のところに誰もいなくても、神が私とあなたとの間の証人であることをわきまえていなさい。ラバンはまたヤコブに言った。ご覧、この石塚を、そしてご覧、私があなたと私との間に立てたこの石の柱を、この石塚が証拠であり、この石の柱が証拠である。敵意を持ってこの石塚を越えてあなたのところに行くことはない。また、あなたもまたこの石塚やこの石の柱を越えて私のところに来てはならない。どうかアブラハムの神、ナホルの神、彼らの父祖の神が我々の間を裁かれますように。ヤコブも父イサクの恐れる方にかけて誓った。そうしてヤコブは山で生贄を捧げ、一族を招いて食事を共にした。食事をしてから彼らは山で一夜を明かした。翌朝早くラバンは子供たちと娘たちに口づけをして彼らを祝福した。それからラバンを去って自分の家へ帰った。お互い愛し合う意図のない二人がどこかで同意点を見出さないといけないんですよ、物事を決めるときに。で、彼らがその見出したその同意点というのは境界線を引くってことです。ここから先にはもう来ないし、あなたも来ないでください。もちろん敵意を持ってって書いてありますけど、彼は行き来することはないですよ、これから先。そういう同意はしたくないですね。もう私は私、あなたはあなた、来ないでね。一緒に食事はしてますけども、55節一番最後です、31章の。ラバンは子供たちと娘たちに口づけをして彼らを祝福してますけど、ヤコブには何もしてないですよ。そうやってヤコブとのその関係が切れて、聖書からももう出てこないんですよ、この後。そうなりたくないですね。神との関係のゆえに私たちのその関係がさらに祝福されて、ラケルとレアがヤコブと同意したように、神がこういうふうに親になりたいから私たちもそこに乗っかります。信仰を持ってそこに踏み出します。そこに同意していたいですよ。イエス・キリストが私たちの罪のために苦しんで死んでくださった、そのイエス・キリストこそがその神の生ける神の子キリストだって、そのイエスこそが、その信仰の上に私たちはいつも同意しておきたいですよ。その上にキリストが親になりたいことが、そのこの教会のその方向性を示してくださるときに、神が親になりたいんだったら、ことの善悪は私は言うことできないですって。私たちのその目指すところって主法にも書いてありますけど、僕はここに書いてあることに関して善悪をその論じることはできないですよ。神が親になりたいことなので。でもこれをどういうふうにその実現していくかっていうことに関しては、そのヤコブがレアとラケルに話したように祈りながら、じゃあどういうふうにしたらこれがその実現していくんだろうねって話はしますし、その相談をさせてくださいよ。でも神が親になりたいというその方向性が決まったら、それでよし行こうって、その信仰を持って踏み出して、その神が親になりたいことが実現するために進んでいこうっていう、その信仰を励まし合いたいですよ、私たちは。もう一度決まったら、そして神がもうこういうふうに言われたんだったら、もうこれでいきましょうって。お互いのその考えとか、計画とか、その感情とか、環境とか、そういうのはもう置いておいて、 その中でも神がおやりになりたいんだったらやるでしょうって。今度12月のそのアウトリーチもそうですよ。伝道会もやるぞって言うんだったらやりましょうよ。いろんなそのものに重なるとか、そうこういうその状況が悪いとかじゃなくて、もう信仰で踏み出すんだから行きたいですよ、一緒に。時が良くても悪くても。この教会がいつもイエス・キリストという方に同意できて、なんか木下千尋さんではなくて、この建物でもなくて、この土地でもなくて、ただ本当にイエス・キリストという方にその信仰を、この方が私の罪のためになだめの供え物として十字架で苦しんで死んでくださったんだって、なんてありがたいって、この方がおやりになりたいことを私もやりたい、怖いけどね、だからお互い励まし合って、大丈夫、神がおられるから、大丈夫、神がその全ての全てを治めておられるから、大丈夫、神がおられるから大丈夫だっていうところにこの同意して、だからやろうって一歩踏み出して、一歩ずつ踏み出していけるような群れになっていきたいですよ。私も一個人としてもっともっと神に落としたいですよ。神のことを信頼して、群れとしてもますます一つになって、その神がおやりになりたいこと、キリストがおやりになりたいことを、そこに同意して信仰の冒険をいっぱいいっぱいしていきたいですよ。祈ります。神のお父さん、あなたがどこまで行っても私たちに恵みを注ぎ、この地をあなたのその恵みで満たしてくださっていること、ありがとうございます。その中に私たちを置いてくださって、いろんなその決めないといけないことや、またいろんな環境、その状況の中に私たち一人一人いますけども、どうか私たちがお互いいろんな考えがあったり、いろんなその意見がありますけども、でもイエス・キリストという方の上にいつも同意していることができますように、イエス・キリストという方の上に中に私たちがいつもその同意する点を見出すことができるように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。ますますあなたが親になりたいことを、私たちのその個人に対して、またこの群れ全体に対して、あなたが親になりたいことを明らかにしていってくださるように助けてください。お願いします。あなたが親になりたいことが私たちのその毎日の生活の中で前進していきますように、あなたが親になりたいことがこの教会を通して前進していきますように、どうぞ私たちのその信仰を励ましてください。お互いの信仰を励まし合うことをどうか助けてください。お願いします。そして私たちがそのキリストに同意点を見出して、一緒にあなたを信頼して進んでいくことができますように、どうか導いてください。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。